QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
身近な防犯グッズの一つに防犯カラーボールがあります。わかります？カラーボール。
はい。
コンビニなんかでもこれ見逃しにレジの奥に置いてあったりしますけどもね。正式名称は蛍光クラックボールといい、1980年代に警視庁の依頼で開発されました。当時は検問を突破する暴走族などに目印をつけるために使われていたそうですが、現在では金融機関やコンビニなどの防犯対策として常備されており、私たちにとっても身近な存在になっています。防犯カラーボールは犯人の特定や追跡を容易にすることを目的としており、使用する際は顔面は避け、足元や衣服などを狙って投げることが推奨されています。また最近では一発チェッカーと呼ばれる銃の形をした発射装置も開発されており、手で投げるよりも正確に遠くまで発射できるようになりました。ただし防犯カラーボールの塗料は特殊な成分でできており、一度付着すると落ちにくいという特徴がありますので、使用する際には注意する必要があります。もちろんこのような防犯グッズが活躍する場面に遭遇しないことが一番ですが、日頃から防犯意識を高め、安全な生活を送りたいものですね、ということでいただきました。まあ、木田さんも何回かこのカラーボールぶつけられたことがあると思うんですけど、どうでした？
結構大きいですよね、あれ、球。
ソフトボールぐらいあるんじゃないかな。
うん、
野球の球よりはでかいよね。だから ソフトボールより一回りちっちゃいかな。でもまあ、結構大きいですよ。で、うん、割と簡単に割れるよね。
うん、
ええ。で、中に大体ほら、蛍光オレンジみたいな色の、塗料が入ってたりするんですけど、あれ、こう、吹けば吹くほど広がっていくんだよね。だから、取れないんですよ。で、確かね、イギリス、ロンドンだったか、世界で一番監視カメラが行き届いてるのがロンドンだっていうふうに一時期言われてて、今どうかちょっとわかんないですけど、まあ数年前はそんな話聞きましたんで、多分そうなんだろうと思うんですけど、実は防犯カラーボールの色とか、あるいは特殊ななんか、その専用のものがあったような気がするんですけど、それをぶち当てられたやつは、その防犯カメラで追跡ができるっていうようなシステムがあったような気がしますけどね。なんかその尋常じゃない色になってるので、その防犯カラーボールの塗料が、それをそのカメラが検知して、で直ちにそれをこうどっか警察かなんかのコンピューターに送るんですかね。でそうするとそれが次のカメラにもまた映るということで、そいつのまあ大体逃げてる方向が予測できるというような、そういうシステムも確かあったような気がしますけど、まあ今もう逃げを押せるってのはもう都会では逆に難しいだろうなと思いますがね。こういう、なのでコンビニ強盗とか、たまにいますけどね、コンビニ襲ったって金今取れないじゃないですか。だって、そもそも現金あんまり使わなくなってきてるから、ね、だいたいペイペイだとか、キャッシュカード、クレジットカードとか、そういうもんばっかなので、今後強盗とかなんですかね、端末を持ってきて、おい、この端末にお前のペイペイを移せとかっつって、で、ペイペイとかって言われて、で、よし、金をもらったとかっつって、そういうようなこと、もう、でももらってもすぐにで、通報すれば、アカウントのやつがこう、凍結されたりするでしょうから、あんま意味ないだろうからね。まあ、ともかく、あとコンビニにあるこういう強盗対策とかであるものがあるんですけど、これが今日の問題です。ヒントは、入り口です。入り口のドアのあたりですけど、何があるでしょうか？はい、答えてください。
ドアのあたり？
はい。
自動ドア？
じゃあ答えを申し上げましょう。ドアの横にメジャーが貼り付けてある。
はあ。
意味わかりますか？
え、身長とかですか？
そう、その、あの、犯人の身長がそれでわかるわけ。何センチぐらいっていう。
画期的ではないです
ね。いや、案外こういうものが大事なのよ。で、あの、例えばそれを防犯カメラが映していて、それで、そのカメラに映ってる映像を見て、あ、こいつ170何センチだとか、はっきりそれでしちゃうわけよね。で、まあ、だからコンビニで強盗するのってのは本当にもう、効率の問題じゃねえけども、ね、わざわざ罪を犯して、金をこせって言ったって大した金にはなんねえし、それでお尋ね者になっちゃうんで、まあ、全くもって意味のないことだと思うんですけどね。で、かといって、今銀行だやれ郵便局だって言ったって、そんなとこ行ったってな、もう防犯カメラだらけで、もう、ね、逃げおおせるもんでもないしですしね。だから、もう今、だからまあそういった意味で、犯罪が高度化してるっていうのは、いわゆる詐欺まがいというか、ね、電話を使ってのものとか、あるいは、逆に、粗暴犯っていうか、お年寄りだけが住んでる家を狙って、そこにこう、まあ、押し込み強盗をやって、現金を、そこにきっと現金があるはずだっていう、内偵を進めていた上で、取りに行く奴らとか、っていうのが出てくるわけで、まあ、ろくでもないもんが、まあ、出てくるわけで、これはもう日本がまともに景気が良くて普通に働いてさえいれば間違いなくまともにおまんまが食える状態であればそういう犯行に及ぶやつも減るんですけどね。で、なんか本当にダメな国になってきてんな日本はというそんな感じがするわけで、でも思うんだけどこのカラーボールでどうのこうのっていうよりはねえ、もう、いっそのこと、銃を解禁してですよ。ぶっ放した方がいいんじゃないですかね。私はそう思うんですけどね。なんかこう、ぶっ放して、ね、なんか、いい感じに、やっていただきたいですけどもね。今、なんでだろう。このスタジオの中が今、いい匂いがするのはなぜだ？なんか知らないけど、なんかもつ煮込みみたいな匂いがするんだけど。そんなものはどこにもないし、火の気もないんだけどな。どこから匂ってんだ、これ。不思議なことを今感じております。一旦 CM に行きますが、この後はちょっと企画がありますんで、そちらの方を聞いていただきたいと思います。あ、その前に告知をもう一遍入れとくか。IBB ストレージ、PC 募金展開中でございます。しつこいようですが、本当に、もう大変な大ピンチであります。貴重なデータが紛失っていうかね、揮発してしまう可能性がありますんで、まだそこまでは至ってませんけど、そうならないようにするための予防措置、もう本当これ喫緊の課題でありまして、皆様にご協力をお願いしたいと考えております。募集金額は総額30万円です。はい。どこかの政党のように選挙のたんびに5億円起こせとか言ってるようなそういうよまい事を言うような団体ではうちはございませんので、非常に現実的な、金額、30万円。もちろんそれは我々が手出しで出すお金がそれにさらに加わるわけでありますけれども、まあ皆様にお願いしたいその枠というのが30万円です。まあ今も、まあ、すでに募金協力いただいている方いらっしゃいまして、ちょっとずつ溜まってきてはいるんですけれども、まだまだゴールまで、遠く及ばないという状況であります。ぜひね、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。で、そうなりますと、ね、IBB 九州の、パソコンも新品に変わると。で、MLS のパソコンも新品に変わるということで、いろんなコンテンツをこれからさらにもう今、渋滞が起きてますからね、ものづくりの。それは、解消されるはずです。そして、いろんな、さらに面白いコンテンツを作っていくことが可能になっていくということで、来年50周年に向けて、頑張っていく、IBB 独立放送旅団、ぜひ、応援をしていただきたいと思います。詳しくは、 info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方にメールでお問い合わせいただければと思います。または、SNS、えのきだしんえもんのアカウント、FMC、月テレ、そして IBB、それぞれのアカウントでも、ご案内をさせていただいておりますので、どうぞそちらの方をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。一旦 CM です。
プロアマコン戦市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。